trendy.
First strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤博明です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、今日エンディングで重大な発表が。
そうなんです。
ザワザワ。本当ですか？
ザワザワ
ザワザワ。
気になりますが、はい、では週刊日経トレンディクロストレンド今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。佐藤編集長、今週のテーマは。
はい、今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は5大がんの死亡率を下げる対策型検診をお届けします。
対策型検診、単なる検診じゃないんですね。
そうなんです。はい、かつてはですね、胃がん大国と言われた日本なんですけれども、食生活の変化に伴い現状ではですね、その割合が急激に減ってるんですね。変わって増えてきたのが大腸がんです。まあ、こういったですね、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、そして子宮頸がんと患者数が多い5つのがんに対して全体の死亡率を下げることが科学的に証明された検査方法、これが対策型検診として国に推奨されているんです。そこで今回はその対策型検診をはじめ、実はこの4月からですね、乳がんで画期的な治療が医療保険の適用となりました。これ HBOC というんですけども、これをご紹介いたします。ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。最初のキーワードは
5G 時代到来。
NTT ドコモ、au の KDDI、ソフトバンクの大手キャリア3社が相次いで 5G サービスを開始。移動帯通信がおよそ8年ぶりの世代交代を迎えています。 4G は YouTube などの動画配信サービスを普及させましたが、高速、大容量、低遅延、多接続が特徴の 5G では何が有望になるんでしょうか。5G 時代の到来ですね。
そうです、はい、まず3社が揃ってサービス開始を表明しているのが多視点、まあ、多くの視点ですね、いろんな視点によるライブ中継です。例えばソフトバンク、プロ野球や B リーグ、まあ、アイドルのライブなどを多視点映像で提供します。これ 4G ではですね、視点を切り替えた時に待ち時間、タイムラグがまあ生じやすかったんですけれども、はい、5G ならスムーズだそうです。
お気に入りのアイドルとか選手だけを追うとか、ね、いろんな楽しみ方ができるんですね。
表情だけ、ね、追ったりとかね、うん、
マニアックですね。
推しをね、推しを追いかけるとかあるでしょうね。ただ 5G のエリアは当初かなり限られます。
そうなんだね、
はい、例えばドコモ、主要交通施設など29都道府県の150カ所からスタート。各社ともエリアが全国に広まるまでには 1,2 年はかかる見通しになってます。
はい、ではズバリ 5G 時代到来のヒット予測は。
はい、まずですね、実はこれ 5G エリア、まずは商業施設とかスタジアム内、その決まったとこだけ 5G エリアにして、その場で楽しめるコンテンツとか用意するのは比較的簡単だそうなんですね、うん、なのでスマホじゃなくて実際の風景と CG を重ねて見られる AR のスマートグラスとか、そういったものが有望になる。あるいはですね、まあ、au トヨタスタジアムを 5G エリア化して試合中に貸し出すスマートグラスで選手の情報などを表示するサービスを提供するというふうに言ってますね。でドコモは、東京のジオラマをゴジラが破壊する AR コンテンツ、東京ゴジラミュージアムというのを発表したんですね。はい、はい、なので脱スマホみたいなところがまずその商業施設とかスタジアム内とかそういったところからじわじわ起きるのかなというふうに思っています。
はい、5G というとスマホのイメージがありますけど、もっともっといろんなところに広がり
そうな可能性がある
ってことですね。はい、スマホじゃないところから広がるっていうのは面白いかもしれないですね。
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディークロストレンド、番組の後半は5大がんの死亡率を下げる対策型検診をお届けします。
かつては胃がん大国と言われた日本ですが、食生活の変化に伴い現状ではその割合が急激に減っています。代わって増えてきたのが大腸がん。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんと患者数が多い5つのがんに対して全体の死亡率を下げることが科学的に証明された検査方法が対策型検診として国に推奨されています。そこで今回は対策型検診をはじめ、この4月から乳がんで画期的な治療が医療保険の適用となった HBOC を紹介します。健康診断、私もつい2週間前に行ってきたんですが、ですね、それとは違うんですか、ね、
はい、対策型検診はさらに検診違いますね。
教えてください。
はい、対策型検診とは集団の死亡率減少を目的とした市区町村などが行う公的ながん検診のことです。検診をすることでそのがんの集団における死亡率が減少するという科学的根拠がある検査だけが推奨されています。なので自己負担は無料あるいは少額なので、国は5種類のがん検診について推奨しています。それに対して任意型検診ですね、対義語になりますが、人間ドックなどの医療機関が提供するサービスで基本的に全額自己負担になります。
はい、これ僕横浜市なんですけども、うんうんうん、対策型検診40歳から
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうなんですね。
ちゃんと来るんですよ。
公的なやつになりますね。
公的なやつ、
はい、
私初めて実は知ったんですけど、はい、この国が推奨する対策型のがん検診、賢く選ぶにはどうしたらいいですか。
はい、まず5つのがん、種類別にご紹介していきます。まず胃がん検診で対策型として推奨されているのはバリウムを飲む EX 線検査と胃内視鏡検査の2つになります。これどちらを受ければよいか迷うところですけれども、まあ、日経 BP 社弊社でですね、うん、医者が漫画で教える日本一真っ当ながん検診の受け方使い方という本がありましてですね、
はい、
ご著者の、消化器専門医の近藤慎太郎先生、減少傾向の胃がんに対して最近増えてきているのが食道がんですと。で、胃内視鏡検査であればカメラを入れる際に食道の様子も直接確認できるというメリットがあるとおっしゃっていました。で、実はですね、日経トレンディー今月号で、医者500人の方にアンケートを実際に取りました、そこのアンケートの結果でですね、こちらの胃内視鏡検査を推奨する声が9割以上でした。で、EX 線検査は 6.4% とどまったのでですね、圧倒的にやっぱ内視鏡の方を押す声が多かったですね。
胃内視鏡検査の方が、まあ、一石二鳥ってことですかね。
そうです ね、食道がんも見られるというところになりますね。
はい、そして続いて肺がんの検診の場合はどうなんですか。
はい、肺がんの対策型検診で推奨されているのは胸部 X 線検査になります。しかし専門家によると、まあ、10年分の症例を比較した結果ですね、胸部 X 線検査では胸部の断層を撮影する低線量 CT で検出されたがんのうち4分の1ぐらいしか見つけられなかったという話なんですね、で、低線量 CT この場合はですね、胸部 X 線検査に比べまして、死亡率減少効果をですね、さらに 20% 上げたという報告があります、そこで、通常は胸部 X 線検査を受けて例えば 3,4 年に一度ぐらいの頻度で低線量 CT をくまなくチェックするといいんじゃないかと近藤先生は勧めていました。
合わせ技ですね。
はい、
ちなみに基本が胸部 X 線検査、
はい、そうなんです。ちなみにですね、胸部 X 線検査アンケートは 38%、低線量 CT は 74% と、ダブルスコアぐらいでしたね。
続いて2019年の罹患数予測で1位になるなど近年急増している大腸がんですけれども、
はい、大腸がん検診で対策型として推奨されているのは便潜血検査というもののみなんですけれども、実はですね、大腸内視鏡検査にも死亡率減少効果のエビデンスというのが認められています。ただ受ける側のリスク、まあ、検診をする医者やですね、施設の人的コストが高いというところから現状では推奨されていないんですね。で、まあ、検診としての有効性については大腸内視鏡検査の方が圧倒的に優れているので、例えば大腸ポリープ診療ガイドラインにのっとってですね、3年に1度の間隔で受けるというのもありということです。
ではどんどんいきましょう、はい、続いて乳がんは、
はい、乳がん検診ですけれども、医師のアンケートでユニークな結果が出ました。これマンモグラフィーと超音波検査っていうのが、まあ、2台、 検査になるんですけれども、うんはい、実はどちらもおよそ7割が支持しました、はい、対策型として推奨されているのはマンモグラフィーだけなんですけれども、まあ、特にですね日本人を含むアジア人女性に多い高濃度乳房と、まあ、乳房乳房と、はい、読むんですけれども高濃度乳房の場合マンモグラフィーよりも超音波の方ががんを見つけやすかったということなんですね。そのためマンモグラフィーと超音波検査の併用を推奨者が多かったと。ただまあ過剰な検査を行うことでですね、まあ、がんではない人を陽性としてしまうですね偽陽性というんですけども偽陽性リスクというのがあることもしっかり考慮してほしいと、ま
あ、でもそれであっても検査はした方がいいですよね。
そうですよね。
そして最後は子宮頸がんですけれども、
はい、子宮頸がん、こちらはですね対策型として細胞診というものが推奨されているんですね。細胞を見ると、はい、診断の細胞の診療と書いて細胞診で今回のアンケートでもですね同様に推す医者の票は多かったです。またですね有効性や安全性の議論や訴訟がですね大きな話題となった HPV ワクチンこちらについては過半数の医者が接種を推奨すると回答しました。
確かにこのワクチンは結構いろいろ議論があるようですね、
うん、そうなんです。
では続いてこの4月から乳がんで画期的な治療が医療保険の適用となったHBOC を紹介します、はい、てっきり HBOC と読むのかと思ったんですが、うん、この HBOC とは何でしょうか。
はい、遺伝的にですね乳がんや卵巣がんになりやすいというですねこれ HBOC は遺伝性乳がん卵巣がん症候群というものになるんですけども、
はい、
患者さんに関連する検査や乳房卵巣の予防切除というものになります。
予防切除これって過去にハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーさんがやったっていうやつですかね。そうですね、
ちょっと一回話題になりましたね、
はい、これ遺伝子の異常が分かったことでですね、はい、がんの発症前に乳房と卵巣の予防切除を行ったんですね、
はい
はい、なのでこれ日本でもですね HBOC での乳房卵巣卵管の予防切除を推奨するという声が多いんですけれどもこれまでは、まあ、検査も予防切除も医療保険の適用がありませんでした。
はい、
はい、まあ、結果としてですねごく一部の施設でしか行われていなかったと。で費用も遺伝子検査費用がおよそ20万円、
はい、
乳房卵巣予防切除費用がおよそ70万から100万円とこれ全額患者の自己負担だったんですね。
わ
あ、それは広がらないね。
そんな無理ですよね、
はい、
それが今回の保険適用で従来の費用の最大3割の自己負担でできるようになった。
そうなんです、うん、はい、今回の一連の遺伝性乳がん卵巣がん症候群、まあ、これに対する検査予防切除の医療保険適用は2つの意味で、まあ、大きな意義を持つと言われています。まずですね日本の医療保険制度はあくまでも病気を発症してしまった人に対する治療が対象だったんですね、うん、なので予防処置に 対象とするということはなかったんですね、うん、これが一般的だったんですけれども、うん、これ予防的治療が、医療保険という形で認められたというのは大きなブレイクスルーと、
そうなんですね、
はい、思っていいと思いますね、はい、またですね、まあ、乳がんでは女性ホルモンの影響や、まあ、がん細胞の増殖に関わるですねHER2 と書いてて HER2 というんですけども、うん、HER2 と呼ばれるタンパク質これが関与していることがほとんどで、まあ、これらの場合はですね治療選択肢も比較的豊富だったんですね、
うん、
ところが、まあ、これらの因子が関係しないトリプルネガティブ乳がんというものが治療選択肢が少なく生存率も低いと。で最近ではこのトリプルネガティブ乳がんに対する新薬も登場しつつあると。でもこれも高価な薬剤ばっかりなんですね、
う
ん、
そうで
しょうね。なので、はい、今回の HBOC に対する一連の保険適用こうした状況に至る前に先手を打てるという点ですごく大きいことですね、
うん、
どうですか女性として。
いやだって多分かかって症状に気づいてからって結構進んでしまってると思うので、うん、治療も長期化するでしょうしその間仕事はどうするとかいろいろ考えることがあるので予防だといろいろそういう計画も立てやすいのかななんて治療期間も短くなるのかななんて思いながら聞いていました、
はい、そうなんです。おっしゃる通りですね。で新薬こういったものも活発化しつつしていてですね、はい、特に患者数が多い乳がんではですね、まあ、製薬会社による新薬開発競争と、まあ、いい競争ですよね、うん、もう活発化しています。その中でも現在注目されているのが ADC というですね抗体薬物複合体というものになります。
はい、
はい、いわゆるですね今ある抗がん剤これ正常な細胞にも大きなダメージを及ぼしてしまうというところで副作用が起きてしまうんですね。このため、まあ、抗がん剤の成分をがん細胞のみに集中させる戦略というものが研究されてきました。その一つが ADC です、
はい
はい、中でもですね最近の注目は日本の第一三共が1月からアメリカで販売を開始した ADC のですね ENHERTS DS8201 とい というものなんですけれども、はい、これがですね現在日本でも製造承認申請の段階でして、早ければ今年中にも承認されるという見通しになっています。
はい、日経トレンディ5月号では今回紹介しなかった医師に聞いた受けたい医療無駄な医療の特集が満載です。ぜひチェックしてみてください。佐藤編集長、おすすめの記事はありますか？
はい、毎年ですね5月号この時期定番となっているですね保険対象、こちらもですね収入保障であったりですとか就業不能、こういったものをですね余すところなく載せているのでぜひチェックしてみてください。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、後半は5大がんの死亡率を下げる対策型検診をお届けしました。クロストレンド、グッサンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディクロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディのグッサンをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか？
はい、今日はお家で VR 内見というサービスを紹介します。
お家で VR で内見ができる、
はい、そうですね、
現地まで行かなくていいんですね。
うん、実際普通に内見しようっていう風にまず思ったら不動産の店舗とかに行ってそこから案内してもらってっていう風になると思うんですけど、まあ今ちょっとこのような状況なので、はい、その部屋に実際に行ったりするのを躊躇してしまうみたいな人が、もう自宅でもう外にも出ずに次の住居を探すのに使えるサービスになってます。
テレワークとかも流行ってますけど、こういうのも家でできるようになってるんですね。
そうですね。で実際このナーブという会社がやってるんですけど、はい、その不動産の店舗で VR の内見ができるっていうサービス自体は前からあったんですけど、はい、もうその不動産の店舗に行かなくてもその VR 用のキットが自宅に郵送されてくるので、
送られてくるんですね。
そうなんですよ、もう本当に外に出なくていいっていうところがメリットかなと思っていて、で不動産のページとかのところに今360度ビューみたいな写真が見れるのはあると思うんですけど、これ実際その VR のキットを装着して自分で顔を動かして本当にもう内見に行ってるのと変わらないような体験がもう家でできちゃうっていうサービスになってるので、まあ、私も本当はこういうのを使って家を探したかったなと今思ってます。
新型コロナウイルスがこう流行する前からこういったサービスはあったんですが、なおこの機会に広まっているっていうことなんですかね。
そうですね、これもちょうど3月31日にお家でできるっていうのが始まっているので、今後こういったその VR で現地に行かなくても外に行かなくてもいろんな体験ができるっていうのは増えていくんじゃないかなと思ってます。
各業種各業界で家の中でなるべくできるサービスをっていうのはもう急いで考えているところなんでしょうね。
そうですね、本当に
これ説明する人とか、なんかその内見の時って大体同行してくれる人いるけど、そういうサービスはあったりする？
それもなんかウェブ会議みたいな感じで実際にそのオペレーターさんともつながってる状態で VR のキットが付けられるので、
説明を受けながらできる、
もう説明受けるのも人に会わずにできちゃうっていうところもメリットですね。
なるほど、本当に行ったかのような気持ちになれるし、うん、そうですね、実際に首を振るだけ、それとも歩き回ったりとか？
歩き回ったりもできると思うので、なんだろう、だからちょっとあれですよね、実際につけてるその部屋と見に行った部屋にちょっと差がありすぎるとどうなるのかなっていうところは気になるんですけど
想像力でそのあたりはちょっと補う必要があるかもしれませんね。先ほどみんなで話していたんですが、駅前に不動産屋さんっていう時代じゃなくなる可能性もあるかもしれませんね。
そうですね、本当に店舗に行く必要がないっていう風に変わっていっちゃうと、そういう風になっていくかもしれないですよね。
はい、ということで、グッサンにお伺いしたいと思います。お家で VR 内見のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、 秘密道具度10点でお願いします。
なんかドラえもんっぽい、うん、
そこから取りました。
バレちゃいました。さてこの後どんな世の中になっていくのかというのを感じさせるような、今日はサービスご紹介いただきました。お家で VR 内見でした。グッさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて佐藤編集長からお知らせがあるんですね。
重大発表です。
新しい本のお知らせですかね。
はい、なんだろう、
なんだろう。
大変申し訳ないことにですね、私実はオープニングが嘘をついておりまして、ね、実はもう編集長じゃないんです。すいません、
名
ばかり編集長、すいませんでした。ということでですね、購入を連れてまいりましたんでご紹介させていただきます、はい、三谷ひろみというものになります。ご挨拶どうぞ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。声をお聞きいただいて女性だということが、はい
は
い、
そうです。
そうそうそう。
ということは日経トレンディはこの4月から編集長が変わったと、は
い、そうです。
そうなんです、もう変わったばっかりなんですけども、はい、いきなり我々あの編集部はリモートワークということで誰にも会ってないけど編集長になってます。
時代ですね。
はい、そうなんです。
渡辺編集長以来2人目の女性ですね。
そうですね、
そうです。ちょうど10代目なんで、
ね、私のキャラ紹介としては3人子供がいるんですけど、
そうなんですか、
はい、中学生から小学生まで今みんな家にいます。
大変です。その中リモートワークで、
はい、そうなんです。ちょっと子供がいる女性っていうのもトレンディーの編集長としては初めてかな、うん、と思うんですけども、ね、うん、3人いるっていうのもすごい社内でも結構珍しいと思うので、
うん、 ね、
まあ、いろんなあの子供ネタはたくさん持ってます。
吉武さんともそのあたりは、
吉武も3人なん
で。そうなんですか、初めて知りました、はい、失礼しました。
こんだけ長くやってて笑って。最後佐藤編集長何ですか。
ないですね、特に、まあ、まあまあまあ、でも実は1年しかやってないんですよ俺。
そっか、
そうなんです。大変申し訳なかったなと、まあ、またね。
いやいや、またちょっと、ね、あの檻を見てあの引っ張り出すので。
そんな佐藤編集長、はい、私お花を買ってまいりました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
すごい、ありがとうございました。本当にお世話になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は元日経トレンディ編集長の佐藤弘明と
ラジオ日経の辻瑠奈でした。さて三谷新編集長、来週からよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
佐藤編集長お疲れ様でした。今後のご活躍期待しています。
はい、ありがとうございました。